次からは情報ボックスです。この情報ボックスでは内容の一部を省略しています。詳しくはお問い合わせください。なお、定員申し込みなどのお知らせがない場合は申し込み不要です。携帯電話から本市の市外局番のない番号にかけるときは最初に072をつけてください。現行の締め切り日、10月号は8月20日木曜日、11月号は9月24日木曜日です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、紙面に掲載されているイベントなどは中止または延期になる場合があります。事前に担当課などにご確認ください。なお、各情報は7月16日時点です。5番、お知らせ。22台あります。空き家のリフォーム補助。築20年以上で耐震性を有し、1年以上居住使用されていない戸建て長屋住宅をリフォームする場合、リフォーム工事費の半額、上限20万円。長屋の場合は、1住戸あたり20万円、かつ1棟あたり50万円を補助します。なお、施工業者は市内に所在地がある業者から選定してください。他にも諸条件があります。工事着手前に審査が必要ですので、必ず事前にご相談ください。問い合わせ、住宅都市政策課、870-0483。クレジットカードを利用した国民年金保険料の納付。クレジットカード納付は国民年金の被保険者が事前に年金事務所へ申請し、カード会社が日本年金機構に立て替え納付を行うものです。また、口座振替による毎月振替、早割りは適用されません。1年全納、半年全納、2年全納、全納は前に納めるの割引額は現金納付と同様です。問い合わせ、森口年金事務所国民年金課、06-6992-3031。地域 SOS カード登録情報の更新。地域 SOS カードとは、皆さんの住所や緊急時の連絡先などの情報を記入するカードです。カードを筒に入れて自宅の冷蔵庫に保管することで、救急搬送時や大きな災害時などの救助活動に役立てます。また、ご登録いただいた情報は、地域で見守り活動を行う関係機関で活用します。地域 SOS カードの登録をしている人のうち、次の対象者に社会福祉協議会から登録情報の変更の有無を確認する文書を発送します。変更の有無を書いて返送してください。対象、富古野、谷川、南郷、諸福中学校区にお住まいの登録者。なお、登録情報は随時更新が可能です。問い合わせ、大東市社会福祉協議会、874-1082、高齢介護室、870-0472、合葬墓、虹の丘、合葬式墓地、飯盛霊園組合が管理を行う合葬式のお墓です。対象1、関係市、大東森口門間四条縄手市の市民、飯盛霊園墓所使用者、 死亡時に関係市の市民だった埋蔵予定者の遺骨所持者。2.1 以外の人。形式、内容、費用について。合葬、直接合葬室に埋蔵。費用59,200円。合葬プラス個別安置。骨壺に収めた状態で10年間安置した後、合葬室に埋蔵。対象1の人、101,840円。2の人、127,300円。合葬プラス記名。名板に氏名などを告示し、直接合葬室に埋蔵。対象1の人、152,770円。2の人、203,690円。合葬プラス個別安置プラス記名。名板に氏名などを告示し、骨壺に収めた状態で10年間安置した後、合葬室に埋蔵。対象1の人、203,690円。2の人、287,000円。申し込み問い合わせ、飯盛霊園組合か、生活安全課の窓口にある使用許可申請書に必要書類を添えて、郵送または持参で、飯盛霊園組合、0743781195。8月は電気使用安全月間です。夏は高温多湿になり、電気火災が発生しやすいため、より一層の注意が必要です。この機会に、電気や電気製品の安全な取り扱いの知識を深めましょう。電気火災を防ぐポイント。タコ足配線をしない。許容量以上の電気機器をつなげない。電気コードを家具などの下敷きにせず、束ねたまま、ねじれたまま使わない。差し込みプラグとコンセントに緩みがないか点検する。コンセントのプラグにホコリをためず、定期的に清掃する。コンセントのホコリと湿気に注意。手の届きにくい部分も忘れずに。問い合わせ、大東市場縄手消防本部予防課、872-2342。各種相談の予約がホームページからも可能に。弁護士、司法書士による法律相談、司法書士、土地家屋調査士による登記相談が、ホームページから予約できるようになりました。QR コードが載っています。法律相談は、水、木、金曜日。登記相談は、第3火曜日。市役所にて、金曜日のみアクロスにて。内容、法律相談は、相続、離婚、交通事故など。登記相談は、不動産の相続、土地の境界など。申し込み問い合わせ、広報校長グループ、870-0403。運転免許の更新にはオンライン予約が必要です。門真光明池運転免許試験場及び各警察署での運転免許更新手続きには、パソコン、スマートフォンなどによるオンライン予約が必要となりました。完全予約制。詳しくは大阪府警察ホームページに掲載されています。大阪府警察予約受付ページの QR コードが出ています。また、パソコン、スマートフォンなどがなく、オンライン予約ができない場合は、予約相談ダイヤルへお問い合わせください。申し込み問い合わせ予約相談ダイヤル0570-005054 平日午前9時から午後5時まで、防災行政無線を用いた情報伝達訓練を実施、地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、情報伝達訓練を行います。この訓練は、全国瞬時警報システム、J アラートを用いた訓練で、市以外の地域でも様々な手段を用いて、情報伝達訓練が行われます。8月5日水曜日、午前11時ごろ、訓練で行う放送試験、市内37カ所に設置している防災行政無線から一斉に次の内容を放送します。放送内容、これは J アラートのテストです、を3回繰り返します。J アラートとは、地震、津波や武力攻撃などの緊急情報を国から人工衛星などを通じて瞬時に伝えるシステムです。問い合わせ、危機管理室、875-0211。世界の平和を願い、黙祷を。広島に原爆が投下された8月6日午前8時15分。長崎に原爆が投下された8月9日午前11時2分は、原爆死没者に対し、また終戦記念日である8月15日の正午には、戦没者に対して、ご冥福と世界の平和を祈念し、1分間の黙祷を捧げましょう。問い合わせ、人権室、870-0441。ゴミ出しの感染症対策と5つのマナー。新型コロナウイルス感染症の影響により、家で過ごす時間が増え、ゴミの排出量が増えています。円滑で安全な収集処理が行えるよう、次の5つのことを心がけましょう。また、感染防止のため、ゴミを捨てた後は、必ず手を洗いましょう。1、ゴミの減量を心がけましょう。不要なものは購入しない、食品は食べきる。2、生ゴミは水切りをしましょう。ゴミの傘と処理費を減らすことができます。3、ゴミ袋の空気を抜きましょう。収集時にゴミ袋を運びやすくし、破裂によるゴミの散乱を防止できます。4、分別収集ルールを確認しましょう。例えば、ペットボトルはキャップを外す、ラベルを剥がすなど。ゴミは分別し、決められた日の朝7時までに出す。5、カラス対策をしましょう。これは四角で囲んであります。生ゴミは新聞紙で包むなど、外から見えないようにする。問い合わせ、環境課、870-9265。墓参用臨時バスを運行。飯盛霊園組合では、お盆の墓参用臨時バスを運行します。近鉄バスで、四条縄手駅、飯盛霊園間です。運行日は8月9日から16日まで。運行時刻は、行き、四条縄手駅から飯盛霊園行きが午前7時から正午まで、10日から13日は毎時0分と30分。9日と14日から16日は毎時0分です。帰りは、飯盛霊園から四条縄手駅行き、始発は前日午前7時38分、午前8時から正午まで、10日から13日は毎時8分と38分、9日と14日から16日は 毎時38分です。10日から13日の最終は午後1時8分です。9日と14日から16日は1時台はありません。開門時間、8月11日火曜日から16日日曜日は午前5時30分から午後8時。それ以外は午前7時から午後7時。問い合わせ、飯盛霊園組合、0743781195。特別児童扶養手当所得状況届の提出を。特別児童扶養手当を受けている人へ、前年の所得と児童の看護状況を確認するため、毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を提出する必要があります。所得状況届の案内は8月11日に送付しますので、必要な書類を添えて必ず期限までに提出してください。提出しないと12月期、8月から11月分、以降の手当は支給されません。8月は手当の支払い月です。8月11日に指定された金融機関に振り込みます。特別児童扶養手当とは、政令に規定する障害の状態にある20歳未満の児童を看護している父母、または父母に代わって児童を養育している人、児童と同居し、看護し、生計を維持していることが受給できます。他にも公的年金の受給状況、所得制限といった一定の条件があります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、子ども支援グループ、870-9655。不動産無料一般相談。市民の皆さんの不動産にまつわる困りごと、悩みなどの解消を目指し、毎月第1、第3月曜日に不動産無料一般相談を行っています。不動産取引に関するトラブル、隣地との境界や草木による問題など、何でもご相談ください。8月17日、9月7日、いずれも月曜日、午後1時から4時、1回30分以内、市役所にて、申し込み問い合わせ、住宅都市政策課、870-0483。高齢者のちょっとした困りごとをお手伝い、生活サポート事業、家事などで困っている高齢者を援助する生活サポーターを募集します。内容、掃除、買い物、草取り、ゴミ出し、布団干し、外出付き添いなど。対象、高校生を除く18歳以上の人。生活サポーター養成講座。サポーターの活動をするためには、養成講座の受講認定が必要です。8月18日火曜日、9月11日金曜日、午後1時30分から3時、10月14日水曜日、午後1時30分から午後4時30分、市役所にて、定員15人、申し込み問い合わせ、生活サポートセンター、812-6571。マイナンバーカード休日交付。8月23日日曜日午前9時から午後4時30分。市民課にて、交付通知書がお手元に届いている人のみ、通常業務は行っていません。問い合わせ、市民課、870-0457。全国一斉子どもの人権110番強化週間。 法務局では子どもの人権110番を設置し、子どもをめぐる人権問題について相談を受けるなど、人権問題の解決に向けて強化週間を実施します。相談は無料で、秘密は守ります。8月28日金曜日から9月3日木曜日、午前8時30分から午後7時、8月29日30日は午前10時から午後5時。相談内容、いじめ、不登校、体罰、児童虐待など子どもの人権問題。電話相談 0120-007-110。 担当者、人権擁護委員、法務局職員。インターネット人権相談窓口、これは通年です。 QR コードが載っています。問い合わせ、大阪法務局人権擁護部、06-6942-9496。 大阪880万人訓練を実施します。この訓練では携帯電話などに訓練情報を送信します。訓練前に災害発生時にどのような行動をとるか考えておき、訓練当日に実行しましょう。9月4日金曜日午前9時30分。訓練当日のスケジュール。午前9時30分、地震発生。館内放送や屋外スピーカーなどでお知らせします。午前9時33分ごろ、大津波警報を発表。訓練用のエリアメール、緊急速報メールが携帯電話などに届きます。午前9時38分ごろ、大東市からの訓練通報。訓練用のエリアメール、緊急速報メールが携帯電話などに届きます。市内を対象に配信しますが、他市との境界付近にある端末は市外でも連名することがあります。注意事項、緊急地震速報のブザー音ではありません。マナーモードでも着信音が鳴ります。映画館などでは電源をオフにしてください。府内全域向けの送信に続いて2回目を送信します。携帯電話の対応機種については、各携帯電話会社にお問い合わせください。エリアメール、緊急速報メールに対応していない機種をお持ちの人用に、大阪防災情報メール、ヤフージャパン防災速報アプリ、NTT ドコモ地震防災訓練アプリの QR コードが載っています。ご利用ください。日頃からの備え、背の高い家具などを留め具で固定し、家の中に安全空間を作りましょう。非常持ち出し品を玄関に準備しましょう。避難後に再開する場所をあらかじめ決めておきましょう。問い合わせ、府災害対策課、06-6941-0351、府民お問い合わせセンター、06-6910-8001。ストップコロナ差別。市長からのメッセージを配信中。市公式 YouTube チャンネルで新型コロナウイルスによる不当な差別や偏見をなくすため、市長がメッセージを発信しています。不安を煽ることにより、感染者や医療従事者、家族に対する不当な差別やいじめなどの人権侵害が増大するという大きな問題を生んでいます。正しい理解をし、差別的な言動に同調しないようにしましょう。問い合わせ、人権室、 870-0441、市公式チャンネルの QR コードが出ています。児童扶養手当を受けている人へ、児童扶養手当の請求と現況届、所得状況届の提出を、受給資格などの認定を受けた人は、毎年8月に現況届などを提出することが義務付けられています。現況届などの案内は、受給者、支給停止者を含むには7月末に送付していますので、必要な書類を添えて必ず期限までに提出してください。なお、現況届などを提出しないと、翌年1月期、11月から12月分以降の手当が受けられなくなります。一定要件に該当している受給者は、毎年一部支給停止適用除外事由届出書を提出する必要があります。対象者には関係書類を送付しますので、現況届提出時に合わせて必ず提出してください。また、令和元年度全部停止であった対象者も、令和2年度分として、現況届の提出と同時に、適用除外事由届出書の提出が必要です。現況届の受付は、8月3日月曜日から行います。必要な書類など、詳しくはお問い合わせください。児童扶養手当とは、支給要件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童を看護している母、または児童を看護し、かつ生計を同一にしている父、または母、父に代わって児童を養育している人、児童と同居し、看護し、生計を維持していることが受給できます。また、他の公的年金、遺族保障の受給状況、所得制限といった一定の条件があります。支給要件、所得制限など詳しくはホームページに掲載されています。QR コードが載っています。受給資格が喪失する場合、1、受給者または児童が日本国内に住所を有しないとき、2、児童が児童福祉施設などに入所したとき、里親に預けられたとき、3、児童が父、母が受給者の場合、または母、父が受給者の場合と生計同一となったとき、4、父または母が婚姻したとき、婚姻届は提出していないが、生活などを共にし、事実上婚姻関係にあるときを含む、5、児童を養育・看護しなくなったとき、問い合わせ、子ども支援グループ、870-9655、普通救命講習会 AED を含む、あなたは愛する人を救えますか。9月9日水曜日午後1時30分から4時30分、四条縄手消防署にて、定員先着12人。9月12日土曜日、午前9時30分から午後0時30分、大東消防署にて、定員先着24人。内容、AED を使用した心肺蘇生法。対象、大東四条縄手市内在住在勤、中学生以上の在学者。費用無料。なお、最低受講者数7人に満たなければ中止する場合があります。申し込み問い合わせ、 開催日10日前までに電話で大東市場縄手消防本部警防課875-0249。寄付。三ヶ六丁目の竹内さんから福祉事業にと10万円。岡本秀志さん、中村正幸さんから新型コロナウイルス感染症対策にと各10万円。大東の古天狗さんから福祉事業にと3万1000円。株式会社双葉科学商会大東市学校警備労働組合から福祉事業にと3000円。故小木江徳郎さん、故小木江光子さんの意思を継いで小木江恵子さんから福祉事業にと1000円。寄贈。市場縄手遊戯業組合から防犯器具の一部として市立小中学校及び公立幼稚園へネットランチャー22台。大東ロータリークラブから児童福祉事業にと消毒液20リットル5箱。ペーパータオル6万枚。スプレーボトル13本。マスク1000枚。非接触型赤外線温度計5台。セルフ A 株式会社から新型コロナウイルス感染症対策にとサージカルマスク1000枚。これで5番お知らせを終わります。